市早苗新政権はいかなる日本復活を目指すのか。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
高市早苗さんがね、10月4日に自民党の新総裁になられて、
はい、
で10月15日にこれまた国会が、予定されてて、でここで首班指名があって、おそらくそこで総理大臣になられるだろうと情勢から考えて、おそらく、一番議員企画第一党である自民党さんの総裁であるところの高市早苗さんが総理になられるんじゃないかなということが、見込まれてるんですけど、
はい、
でそれを前提にですね、高市早苗さんの総理が、誕生して政権が誕生したら、彼女自身はもうジャパンストライクバックってこう言ってるんですね。ストライクバックって復活っていうことなんですけど、
はい、
これをね明言されてるんですよね、
うん、
だから安倍さんの日本を取り戻すに近いんですけど、でもこれ文字通り復活するっていう強い意味なんですよね、ストライクバックっていうのは、それを目指されてるわけですけど、それをこう具体的にどうやって目指していこうとしてるんかっていうのがね、これから手腕が問われるところになるんですよね。これがさあお手並み拝見と全国民がこう見るわけですよ、
はい、
これはねもちろん反対してた人ね、高市早苗さんなんかあかんやこの野郎とかって言って、あんなやつ絶対あかんとか言って、やばいやつとかって言ってたような人たちもお手並み拝見ってなってますけど、一番お手並み拝見してるのは高市早苗さんを支持された方々ですよ。いきなりこれで、はい増税します、はいもう移民拡大します、はいアメリカさんの言う通りに全部やります、中国さんまたよろしくね、ありがとうございます、でへへへへとやってしもったら、
はい、
なんじゃそれと、
いやもう本当にね、
なんじゃそれっていうことになりますから、
もうちゃぶ台ひっくり返しますよ、
もうみんなヤンキーになりますよ、もうう
らー
うらーってもう反り込み入れ出しますよ、もう長蘭来て反り込みもう入れて、それでバイクで夜中走りまして窓ガラス割りますよ、
バットで、ね、
もうバットでなりますからね。ここはこうどうやって日本の復活を目指すのかっていうことを考えなあかんわけですけど、
はい、
それはね僕は公約とか見てるわけじゃないですか、
うん、
でこれまで高市さんといろいろとお話もしてきてるし、直接お話も聞いたことも何回もありますし、で今回の公約もありますからね、でかつ高市さんの周りにいるいろいろな政策についてご議論されてる方がいるわけですよ。そういう方とも意見交換をね、奈良県の佐藤圭さんとかね、総務省出身の方とか、あとそれから財務省出身の尾崎さんっていう方とかね、政策について、若い議員たちですけど、彼らとも意見交換なんか何度もしたことあるから、そういったところでどんな政策論議論してるのかっていうのを、ある程度こうお聞きしてるわけですよ、
うん、
それから考えるとね、長期的にはこう、中期的にはこう、そして今年こうっていうか今こうみたいなね、うんのが、こう考えてはるんやろうなっていうのがこう見えてるので、
うん、
これがちゃんと国民を裏切らずにちゃんとこう胆力でもってね、うん、で知力と胆力でしたたかにこう一個一個進むことができたら、国民のご期待を裏切らないで進むようにできるんじゃないかと、
うん、
僕はね思ってるので、ね、僕はどういうふうに高市さんが日本復活を遂げようとしてるのかっていうビジョンをですね、
はい、
僕の視点から今日はお話したいなと思います、はい、
よろしくお願いします。聞けば日本の希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマ配。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。 お祭り、イベント、旅行、通勤、通学。今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市早苗新政権はいかなる日本復活を目指すのか。
うん。まずね、どういう日本を目指してるかっていうとね、
はい、
9月22日だったんですかね、所見表明演説って最初にあった演説が、告示があってからの最初の演説があったんですけどね、
うん、
そこでの演説が自由民主党のホームページにこういうタイトルで載ってるんですよ。公平で公正な日本を実現すると、
うん、
これね、素晴らしい僕はタイトルだと思いますね。
公正で公平な、
うん、でこれね、要するに今日本は不公正で不公平だって言ってるんですよね、
うんうんうん、
不公正で不公平だから、これを公正で公平な日本にしますよって言ってるんですよ、
はい、
じゃあどういう意味で不公正で不公平なのかって言ったら、
うん、
それこそ賃金の格差が異常にあったりね、働いても働いてもなんか搾取されてるようなところって不公正じゃないですか。
そうですね、
うん、で国が全部お金吸い全部っていうかいっぱいお金吸い上げたりとかね、うん、するのもこれ決して正義でも不公正でもないですよね。
ない。
で、特定の既得権益者だけがものすごい甘い汁を吸ってね、
うん、
若い人はどれだけ働いても全然復活できないというの不公正でしょ、
うん、
でさらに言うとですね、外国人にはすごく優遇してるけれども日本人は全然なんかお金取られるだけで、うん、なんか知らんけど外国人優遇になってるということだっていっぱい散見されるわけですよ。
はい、
なんか日本人だったらものすごく税金を払って保険料も払ってお医者さんの医療費とか出して、国ねサポートしても、国というか保険システムサポートしてもらうのに、外国人の方は3ヶ月住んでるだけでほとんど税金も払わないままに、それをもらえるわけですからね、保険医療とかできるわけですから、ほな不公正やなと、
うんうん、
それで僕らが一生懸命作った京都の町ね、その千年も千何百年もかけて作って今の京都市民が税金を払って整備されてる京都の町をこうもう外国の方が占有してしまってね、
うん、
でも僕たちがもう206のバス乗れへんとかね、
206
のバスもう乗れへんやないかみたいなね、はいはいはい、うん、清水や金閣寺や通るから、
うんうん、
もう乗れへんのみたいな、
ね、来ても乗れないですからね、
うん、それってなんか奪われてる感ありますよね、
うん、
この不公正さをなくしましょうと、
うん、
いうことなんですよ、
はいはい、
だからこの世の中にいろんな不公正さ、いろんな不公平さっていうものがあるでしょと。いや、高市さんその演説の中でおかしいと思いませんかっていうこと、いろんな事例をで鹿の話とかされて、そんな鹿ほんまかとか、
ああありましたね、
だからほんまに決まってるやないかそんなの、
うんうん、
ってね、太陽光パネルが山でいっぱいあってね、そんな山々は日本の古代の人がずっと大事にした山をね、そんななんか外国製のというか中国製のパネルでビャー敷き詰めてね、
うん、
それでなんかフィット制度とかつってなんかすごいお金が儲かるようになったあるんですよね。なんかおかしいねと、
うん、でこの原風景がね潰されていってしまう。そうそうそうそう、
でこのおかしいことになってるのはこれは全部ね、いろんな仕組みがあるんですよ。今言ったフィット制度とかね、
うん、
あと移民受け入れの研修員制度だとかね、
はいはいはい、
なんだろうな、だからそのビザが緩和されてたりとかね、うん、
ああね、ありますよね。
であとプライマリーバランス規律なんていうのがあって、成長できないとかっていうのもこれもいろんなルールじゃないですか、
うんうん、
だからいろんなねものがあって、そのいろんな規制だとか、いろんな規制緩和だとかね、いろんなもの、うん、いろんな仕組みがあって、これでなんか僕ら奪われてる感があって、
うんうんうん、
これ全部政治が作ったものなんですよ。
帰化するしないのね、その問題も
とかね、そういうのも
ね、
だって僕のこの間一緒にテレビ出た アベマテレビ出たら、
はい、
あるボクサーのバレンタインさんっていうボクサーの方がいてね、
はい、
この人ナイジェリアの人なんですけどね、彼言ってましたけどね、いや僕の友人なんてなんかね旅行で来てね、ほいでそこで難民申請しちゃうんですよ、 で難民申請しちゃったらね、そしたら難民って受け入れちゃったよ。で日本に住めちゃうんですよね。だからとにかくね、僕たち日本にね移住するにはね、ナイジェリアのやつなんかはね、もうパスポートありゃそれでもう移民できんだから、難民になれんだから、
そんな
みんなパスポート持って日本行こうぜって言ってんですよ、僕の友達なんて、とかって、で怒ってるんですよこのバレンタインさんは。だからそんなことがもう全然やられてるしね。で僕の友人のイギリスの友人とかやったら、もうあれですよ、もうインドの方とかね、一回もイギリスに来てしまったらもう親戚もいっぱいも呼んできてしま
う、あっという間に
こう増えていってしまって、インドに支配、インド人ばっかりの街とかいっぱいできてくるんですよと、
うん、
そんなことあるわけですよ。これも全然公正でも公平でもないじゃないですか。
はい、
うん、そういうそれができるような仕組みがこう難民の仕組みとかもまあちゃんと運用されてないわけですよ。
ですよね。そう、緩すぎますよね。
緩すぎるんですよ、
うん。
で、それを促進するような。で、ホームタウンでようやくこれね、今回、こう、なくなりましたけど。まあ、そういうのがあるじゃないですか。そういうのをね、高橋さんのこう言ってるんですよ。日本を選択申し候とかって、うん、言ってあったでしょ。
あ、それ私聞いてなかった。
聞いてなかった？演説で。これはね、表明演説で言わはったんですけどね。これは、坂本龍馬の言葉でね、
うんうんうん、
日本を選択申し候ってこう言ってるんですよね。これをやるんですってこう言ってはるんですよね。
綺麗にね。
でもこれをやるには既得権があってなかなか簡単にはできないので、できることから一歩ずつやるんです、
うん、
まずできること、今年もう11月の国会とかでね、
はい、
これからの国会で10月11月の国会でまずできること、ガソリン税の減税、
はい、
それから178万円の年収の壁の引き上げについての今年できる分の改善、
うん、はい、
これはねあります。
うん、ある
あります。
お、
これはね補正予算を使って今年の年末調整の仕組みを使って、
うん、
一部やればよい。
あ、
これはもう3と5位でやるって言ってんだから、
うん、あ、そうですね、
うん、フルスペックでやるっていうのがなかなか難しいと思います、うん、で今回の高市さんと一緒に総裁選を戦ったね、茂木さんとか給付の話をされてたりとか、あとそれから小林さん、小林隆之さんとかね、所得税の定率減税とか言ってたりとかされてるので、こういったものを去年の岸田さんが減税やったじゃないですか、
うん、
定額減税4万円とか、
うん、はいはい、
でこれ4枚も払ってない人はちょっと給付がちょっと配られたとかっていうのがあったじゃないですか、
うん、
あれ去年やってるんです、
うんうん、
あれと同じことを、あれ年末じゃないからわざわざやったからめちゃくちゃめんどくさかったらしいんですよ現場は。でもあれを年末にやればスッとできるんですよ、
うん、ちゃんとその費用ね、
う
ん、
そうそうそう、
考えてやれば。
だからね僕はねまずね、まあ外様の人間でこんなん言うと恐縮ですけどね、これぐらいはできんちゃうかなと思いますね。でさらに国土強靭化だとかね、これからインフラ投資だとかね、それからいろんなところで復興まだしてるところあるわけですよ。そういうところについて補正予算をしっかりとつけていくと、そうすることで、いろんな投資が拡大前に進んでいって日本国内でお金がぐるぐる回るようになっていきますから、まずはねこれはできますよ、
うんうん、
これはできますよ。そうやってねこう目に見えて自分たちの暮らしが手取りがこう増えていくというのが見えると思いますよ。
やっぱりね目に見えてほしいです、そういうのって、
うん、そうでしょ、
うん、
だからこれがねできなければね高市政権まず頓挫すると思いますよ、まず最初にここで、
うん、
だからまずここでしっかりと希望を見せないと、
一番期待してるのやっぱそこやと思うんで、うん、
そうです。でこれアベノミクスが、安倍内閣もあんだけ長期政権できたのもアベノミクスをまず最初に徹底的にやって10兆円の補正予算をガンと組んだからなんですよ。だからねやっぱりね15兆円ぐらいのね補正予算をね今回もう徹底的にもう20兆とかでもいいからね組んでいくことが必要だと思いますよ。で来年になったら、これ経済財政諮問会議の財政審っていうのが始まるんですけどね、
はい、
ここをですねしっかりと、まあ財務大臣が誰になるか分かんないですけど、
うん、
ここで、ちゃんとした財政規律がね、過剰な財政規律があるので責任ある積極財政って言ってたわけだから、
うんうん、
これをもっとね経済が成長するような財政政策ができるようになっていったらいいんじゃないかと、
うん、なってほしい。
ここが一番難しいですね。ただ年内にできることは僕これできると思いますね。でさらにこのそれがホップですよ。でステップでいくと財政政策なんてを改善をしてさらに成長していくような状況にしていくことが必要ですよ。でさらに恐ろしいことにそろそろねバブル崩壊があるかもしれないので、それに高い政権もすごく備えなダメですよ。その時にはもう徹底的な財政政策もやらないといけないし、金融緩和 もう徹底的にやっていかな あかんということが見えますから、それを備える準備が必要ですよね、
うん
うん、それがまず中期的にやるべきことですよね。でそういうことをやって基礎体力をつけていきながら、高橋さんが大掃除、ね、うん、その洗濯こう申し上げおっしゃったところをね、一個ずつね改革できるような体制をまず可及的速やかに作り上げて、次年度そういったあの大選択をするようなね、大きな選択をするような議論をしっかり進めて、次年度の後半ぐらいから、うん、少しずつ選択が前に進んでいくと。で可及的速やかにできるようなねことっていうのもたくさんあるでしょうから、それはもう徹底的に自民党の高橋さん言ってたじゃないですか、あの、うん、自民党メンバーが少なくなってます、人手不足です、
うん、言って
ました、みんなに働いてもらいますよ、
うん、がむしゃらに
がむしゃらに働いて働いて働いて働いて、私はワークライフバランスという言葉を捨てます、
うん、言ってました、ま
あ、これが一部批判されたりとかしてますけどね、リーダーがそう言ってるっていうことはね、もちろん私はそうするって言ってるだけで、部下までそうしろなんて言ってないんだから、でも部下が勝手にそうするって言ったらやったらいいんだから、うん、それはもうね、あれは士気が上がると思いますよ、うん、だからそれはあの小泉さんに二次投票で入れられた方も含めて、みんなで協力をして、野党の方も含めて、オールドメディアだとか財務省だとかそういった方々も含めて前に進んでいけばいいんじゃないかなと。ということでね、
はい、
僕はやっぱりね、この高井早苗さんのね、うん、日本を選択申し候っていうのはね、
うん、
素晴らしい引用やなと思いましたので、それをフィーチャリングした曲を作りました。
おいへー、
最後に下げますからね、
はい、
これまた去年あの先週に引き続いて、はい、三沢和親 with friends の新しいニュー CD からお届けしましょう。三沢和親 with friends でヤバい食潰されるの。
家出て消えても政治家たちはすぐに阻止可能だけどそれやらないのは阻止すら自分たちの保身がヤバくなるのをビビっているから。メジャーも阻止な財界とメディアからの底激もビビっているから。どうもちょっとメジャーがそんな政治家にパーティーとして堂々がつい近づき献金バーゲン記載します。献金バーゲン記載します。 Everything is just a fake, Everything is just a fakeEverything is just a fake, just a fake, just a fake,
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
三沢和親 with フレンズでヤバい食潰されるのをお届けしました。
いやこれねこの同名の本僕書いてるんですよ。
そうですよね、
うん、そのヤバい食潰されるのって本書いてる。そんな本で書いてあるヤバい話を全部曲にぶっ込んだ。
はい、いろんなね農薬の名前とかも出てきて、この
要は外国で規制されてて子供の健康とか、
はい、
の問題で全部規制されてるものが日本でだけは規制をわざわざ緩和してぶっ込まれてると、うん、
規制緩和
ね、もうそうです、カズサホスワーとかね、うん、そういういろんな外国のものがこう入ってきてるわけですけど、
は
い、
うん、
でそれがもう要は外国の企業からしてみたらもう日本にしか売れられへんから、日本の政府に言ってちょっとこれ規制緩和してくれた、あ、わかりました言って、日本も奴隷みたいに言うこと聞いて規制緩和して僕らそれを食べさせられてると。
潰されてる。
そうだから、でそうやって農薬もいっぱい入ってきて日本の農業がどんどん潰されてって、僕たちの食もやばくなってるよと、
うん、
こういうのこそ選択せなあかん。
うんうんうん、
だから最後に日本を洗濯防止そろーって、
はい、もう叫んでましたね。
そうそうそう、これこのレコーディングの前の日に高市さんが言った反応聞いて、はい、
うん、
歌ってる時に、
うん、
あ、これ言うたろうと思って、
え、歌いながら、
そうそうそうこれ歌う直前っていうかな
アドリブやったんですね。
なんかここ入るかなと思って、あ、これきっと最後の岩見さんと僕のソロが絡むところがあるんですけど、
うん、
ここで言うたったらめっちゃかっこいいんちゃうかなと思って、
うんうんうん、
言うたら、いやこれかっこええわー思ってね。
いやめちゃくちゃ良かったです。
もうそのままこれもテイクしましょうと撮りましょうと、
うん、
いうことでね、日本を選択もしそうろ
週刊クライテリオン 藤井さとしのあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、は
い、ということでね、高橋さんがやらないといけないこといっぱいあるわけですよ。まず最初はその所得をこう上げていく方法、はい、それからその財政規律をちゃんと中長期的に改善して日本が本当に成長していく経済にすること、うん、そしてやっぱり選択しないといけないことがいっぱいあって、その中の一つが、まあ、食の話とか、うん、農業の話とかでしたけど、やっぱり移民の話も大事ですよね。
もう今大変なことになってますよね。
だこの問題は表現者クライテリオンの今週発売の、あともう近日中、もう明後日ぐらいに発売するやつがそれをテーマにしててね、
はい、
この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想
耐えられないです
、ね、それをこう、ね、徹底的に考えましたので、これはね、うん、ぜひ高市政権でも考えていただきたいなという趣旨も込めてこれまた発売しますから、はい、うん、さっきのヤバい食潰される脳の三沢和親 with friends の楽曲とともにですね、はい、しっかりとお触れいただきたいなと思います、
は
い、
また改めて解説もよろしくお願いいたします、はいはい、表現者クライテリオンの最新号は書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページでご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。